やさとるくん、お誕生日おめでとう。はい、ということで始まりました第3回にわか不純子キャス、西陣でございます。今回は古谷くんの誕生日会ということで、ダイヤのエースの古谷さとるくんの良さについて、主にフルミユのことなんですけれども、について喋っていきたいと思います。世の中の大多数がですね、三沢というカップリングの中ですね、なんかウィーニングショットですかね、なんかそういう東京かどこぞやかでやるイベントではですね、三沢のなんていうんですか、イベントのスペース数が148、フルミユスペースが37か38くらいということで、圧倒的三沢の中ですね、西陣はフルミユの沼にハマってしまったのでですね、おとなしく、あ、というかまあ三沢の皆さんにはなんだこいつって思われるかもしれないんですが、まあ、その他の不女子ではないリスナー聞いてくださっている方にはもうなんだこいつっていう感じになると思うんですけれども、まあ、めげずに喋っていきたいと思います。この番組は魔女で不女子の西陣が、ホモ的解釈やネタバレを一切配慮せずにダラダラと喋っていくという番組です。聞き苦しい点ございますでしょうが、ご容赦ください。で、近況なんですけれども、ジョジョ第3部完結おめでとうございますということでですね、ディオの長い片思いの歪んだ恋愛にピリオドがやっと打たれましてですね、まあジョジョのことはどうでもいいんですけど、まあジョータロウですねのことはどうでもいいんですけど、ディオ様お疲れ様でしたという感じですね。まあ私はディオ様に勝利してほしかったんですけれども、まあそういうわけにはいかないので、まあ安らかに眠ってくださいという感じですね。あとはアルスラン戦記ですが、アルスラン殿下のことはまあどうでもいいんですけれども、まあヒルメスですね、 CV 梶裕貴さんのヒルメスさんがですね、とっても愛しくてですね、もうぼっちが過ぎるんですね、ヒルメスさん。だから誰かヒルメスのことを愛してくれる方登場しないかと楽しみにして、アルスラン戦記毎週楽しく見てます。とワールドトリガーは、三雲くんの命がどうのこうのっていう未来を避ける、あ、三雲くんが死んじゃうんじゃないかっていう未来を避けるためにですね、なんか皆さんが努力して未来に向かって若い子たちがですね戦ってたところ、やっとなんていうんですか、三雲くんが死んじゃう未来を回避できたみたいでですね、よかったっていう感じなんですけれども、なんかアフトクラトルの CV 島崎信長くんですね、あ、古谷くんですくんが、なんかその宇宙船、敵の宇宙船から置いてかれたみたいなところが激アツっていうか、私の中ではすごい胸アツでですね、今後その島崎信長くんどうなるんだろうっていう、なんだったかな、名前ヒュームかヒュースか、そんな感じの名前の島崎信長くんの役の人がですね置いてかれてですね、その地球っていうか三雲くんのいる地球に置いていかれて、今後どうなるんだろうって楽しみだなと思っているところですね。あとエネドラもどうなったんだろうって思ってます。まあ近況はそんな感じで、あとですね、去年の9月ぐらいに放送されてたエヴァンゲリオン9を途中から見たんですけど、やっと再生してですね、途中から見たんですけど、なんか渚かおるくんが、まあシンジくんとそういう展開だっていうことは、まあ前知識というか常識として知ってたんですけれども、なんかかおるくんのあの死に方はなんかもうなんていうんですかね、なんかもうブチャってなっててですね、あ、こんな感じの 死に方なんだという衝撃を受けました。で全然話わかんないんですけど、なんかもう機械とかの機械っていうかロボットがなんかウィンウィンウィンってこう展開されていってる感じとかがまあ面白い人には面白いのかなと思いました。私はですね不女子なんですけど、なんかオタクではないので、なんか全然そういうなんていうアニメーションの機微は感じ取れないんですね。あのアルドノアゼロとかもちょっと見たんですけど、あ普通に面白くないなと思ってたらですね、なんか世間的には面白いみたいですね。私はまあ稲穂くんとスレインくんがまあどうにかなるのかなとか、まあそんなことにしか思いが馳せられなくてですね、まあエヴァンゲリオンもまあカオルくん、カオルくんって感じですね。カオルくんも本当あんな死に方するなんてびっくりっていう感想です。で一番好きなのはマリですね。可愛いなって感じですね。はい、まあそんな感じですね。ではじゃあダイヤのエースの古谷くんとみゆきについて、主に古谷くんの誕生日会なのでですね、古谷くんの良さについて喋っていこうと思います。ダイヤのエースっていう作品はですね、まあご存知の方多いと思いますけども、私が紹介するまでもなく私より詳しい人がわんさかわんさかいると思うんですけれども、まあ紹介しますと、主人公の沢村英純くんがですね、青銅高校、東京のですね青銅高校というところに長野県から来てですね、甲子園を目指して全国制覇を目指すという王道野球漫画です。同人誌の販売のイベントのスペース数を見るからはには、なんかみゆき、保守ですね、保守の2年生のみゆきかける沢村くんっていうのがなんかメジャーな王道のカップリングらしいです。なんか私はですね、もう超地方に住んでてですね、東京とかのイベント情報とかはツイッター見てたら流れてくるんですけど、まあ知れば知るだけまあ参加できないし、同人誌は手に入らないしで、ちょっと悲しくなるのでですね、ピクシブを見るにとどめて、あんまりイベント情報とかはまあ知らんでいいかなって感じなんですけれども、まあだからあの地方の方のために同人誌の通販よろしくお願いします。まあそんなことはどうでもいいんですけど、まあ、沢村くんが甲子園を目指すという、なんか必殺技とかは出ません、黒子のバスケみたいに。黒子のバスケは読んだことないんですけど、地道な野球漫画です。でその中の今日は7月1日は古谷くんの誕生日でですね、まあ、古谷くんのことを紹介していきたいと思います。まず第4巻ダイヤネース4巻の古谷悟くんの青銅選手図鑑から紹介します。出身地は北海道、ポジション投手、右投げ右打ち、血液型O型、天然剛腕怪物投手、遠投120メートルを超え、バッティングも怪物クラス、スタミナと守備に難あり。その高い能力から中学時代は仲間ができず、毎日壁に向かってボールを投げていた。信頼できる仲間と自分の居場所を求め東京へ上京、明るく誰とでも話せる沢村が少しだけ羨ましいと書いてありますね。でダイヤのエース公式ガイドブックにはですね、もうちょっと詳しく書いてあって、身長が183センチ、体重が65キロ、趣味特技釣り、昼寝、読書かっこ主に動物図鑑、尊敬する人白熊、尾行遠投120メートル超え、コミュニケーションが苦手。ここでポイントが2つあります。1つ目はですね、体重65キロというところです。なんとみゆきより軽い。みゆきの身長が179センチで体重が71キロなんですけれども、なんですけど古谷くんは体重65キロという、古谷くんの方が軽い、まだ完成されてない高校生らしい体ということです。とりあえずみゆきより軽いというところがポイントです。そして尊敬する人物白熊、これはもう日本語に答えられてないっていうところがすごい可愛いですね。はい、人なのに白熊って答える古谷くん可愛いなという話でした。で で世の中が三沢ということもあってですね、まあ、みゆきかける沢村くんは、まあ、私にも分かりますよ。そりゃ第1巻からもう三沢フラグがガンガンに立っててですね、まあそうだろうなっていう言われてもまあうなずけるんですけれども、まあ古見湯だったとしてもうなずけるところがたくさんあるのでそこを紹介していきます。じゃあ2巻から紹介していきます。1巻は古谷くん出てこないので、で2巻でですね、古谷くんが英純くんとキャッチボールをするところがあるんですけれども、そこのセリフからです。雑誌に載ってる記事見てわざわざこっちの高校受験したんだよ、あの人なら僕の全力投球受け止めてくれるかな、というところですね。もう中学時代からみゆきのことを思って中学時代に勉強に励み、一般この聖堂高校はで推薦上手な人を呼び寄せて作ってるチームなんですけども、古谷くんは一般で入学してきて聖堂高校の野球部に入っているというこうポイントです。そしてですね、少しページをめくるとですね、またみゆきと沢村くんがですねご飯を食べてるシーンがあるんですけども、そのみゆきと沢村くんの間にわざわざ入り込んでですね、沢村くんを押しのけてみゆきの隣に座るという古谷くん、もうここですらもうみゆきのことしか目に入っていないというところが伺えます。はい。でですね、めでたくみゆきに球を受けてもらえるようになってですね、まあ古谷くんは一軍入りが確実だったんですけど、まあ沢村くんも一軍入りを果たしてですね、1年目の夏の甲子園このチームで向かうぞっていう時にですね、沢村くんがクリス先輩を押しのけてですね一軍に入ってしまったので、なんかちょっとプレッシャーに感じて雨の日でもランニングするぜみたいなところをみんなで止めるみたいなシーンがあるんですけれども、その中に古谷くんが入っていけなくてですね、あんまりおしゃべりが上手じゃないからですね、で沢村くんがみんなとじゃれ合ってるところを寂しそうに見てるんですね。そこでみゆきがその古谷くんを後ろから見てて、入りづれえのかあの中に、まあ不思議と人が集まるやつだからな、あいつはいつでもマイペースなお前とはまるで正反対だ、でもまあお前はそれでいいんじゃねえの、チームで力でチームを引っ張るそういうピッチャーでよって言ってるところの古谷くんの顔、ここポイント2です。みゆき先輩は僕のこと見てくれてたんだみたいな顔ですね、これは。はい、ポイント2でした。あ、みゆきの紹介してないですね。まあみゆきがどんな選手かとか人名かなとかも思うんですけど、みゆきの紹介もしておきましょうか。みゆきはまあ保守ですね。公式ガイドブックより、血液型 B 型、誕生日11月17日、出身地東京都、趣味特技料理、尊敬する人物クリス先輩、美好、投手を生かすリード、クラッチヒッター（括弧走者あり）。クラッチヒッターって何なんでしょうね、私は分からないですけど、まあいいか。それで7巻でですね、古谷くんがあんまり頭が良くない可愛いポイントなんですけども、これアニメで見た方がいいんですけども、スタミナコントロールってランニングしてるとスタミナロール、あ、混ざったっていうシーンですね。ここめちゃめちゃアニメで可愛くて、ここで古谷くんの沼にハマった方多いんじゃないかなって私は思います。でその2ページ次ぐらいにですね、みゆきの名台詞があってですね、みゆき受けかもって思ったセリフなんですけども、公式ガイドブックの扉絵のところにも代表のセリフみたいな感じで紹介されてるんですけども、投手をマウンドで輝かせるためなら何だってするぜ、どんな嘘でもどんな嫌われることでもな、っていうセリフがあるんですね。まあここで、あ、受けって感じですね。多分私は思うに5巻くらいで古谷くんはみゆきのことを好きだって言っちゃってると思うんですよね。まあそれをみゆきが受け入れるかどうかは別として、しかもみゆきのことが好きなのか野球が好きなのか古谷くんが理解してるかどうかも別として、もう古谷くんはあんまり思ったことをあまり考えずに口に出して、あ、先輩、僕先輩のこと好きだと思うんですけどみたいな感じで言っちゃうと思うんですね。 それに対してみゆきが あんま言わないで、そういうことを言わないでほしいなとは思ってるとは思うんですけども、なんかあここで無限にしたらピッチングに影響が出るかもなとか思って、こう曖昧な返事をすると思うんですね。ああ俺もお前のことを、まあ、ピッチャーとして好きだよぜとか、お前何言ってんの、ちゃんともうちょっとよく考えてみみたいな、そういうことは言うと思うんですね。でそこからずるずるずるずる、まあ、フリア君の純粋さに押されていってみゆきがほだされるっていうパターンだと思うんですけども、まあこの7巻のですねみゆきのセリフでみゆき受け確定という感じですね、私の中では。はい、9巻では、あ9巻のフリア君かわいいポイントがですね、東京に出てきて1年目のフリア君、東京の夏の暑さに耐えきれず練習中に昼寝事件です。練習中に昼寝事件のですね第一発見者がみゆきっていうところも、まあもうここはフルミユなんですけれども、フリア君の夏の暑さにやられてる、この弱ってるフリア君がとても可愛いのでぜひ見ていただきたいんですけれども、まあそれを心配するみゆきの図もとてもいいですね。なんかツイッター上ではフリア君にはバブミがある、バブミがあるって言われてるんですけど、ちょっと日本語がよくわかんないんですけど、まあ多分バブ赤ちゃんみっていうことなんですかね。でみゆきは母乳が出るって言われてるんですね。まあ言いたいことニュアンスはわかるんですけど、まあ母乳が出るという謎な出るんでしょうね、みゆきから母乳が。まあ確かにこの起きろって言われてるフリア君の顔とかすごい可愛くてバブみがあるっていうんですか。フリア君のいいところはですね、このバブみと覚醒した時のなんか野生がすげえ溢れてるところなんですね。その28巻とか39巻とか見てほしいんですけども、そのぼーっとしてる時となんか野球してる時のギャップが激しすぎて、まあ、ここにみゆきがくらっとくるんだろうなっていうところですね。はい、夏の暑さにやられているフリア君とそれを心配するみゆきの図もポイントです。そうですね、この夏の暑さにやられているフリア君からこのちょっとページをめくっていって同じ関数なんですけど、チームに貢献できるならいくらでも投げますよっていう、なんか覚醒した時のフリア君のさギャップとてもいいです。はい、次10巻、あこれはですね、なんていうか夏の暑さにやられているフリア君がもうハーハー言いながらもマウンドを譲らずに球を投げ続けてる覚醒時のフリア君、めっちゃかっこいいっていうところですね。まあ見ていただきたい、この覚醒したフリア君を、まあ、ずっと覚醒して、覚醒とバブミの繰り返しなんですけどね、フリア君の見どころ。でフルミユに関しては事件がいっぱいあるんですけども、3つありましてですね、第1の事件がマニキュア事件、マニキュア事件を紹介します。これは確か6巻だったような、6巻。フリア君に関してはですね、6巻のマニキュア事件、28巻のアンダーシャツ事件、38巻のフリア君だけ気づく事件っていうのがありまして、なんだその事件って感じですけど、まあそのフリア君にフルミユに関しての事件がですね、3つ、分かりやすい3つを紹介していきたいと思います。まあていうか6巻になんかもう全てが集約、なんていうんですか、2巻から登場して、まあ、積み重ねられていって、まあ、6巻で全てが集約されていると言っても過言ではないんですけれども、まあ、6巻のマニキュア事件ですね。フリア君はですね、一回球を自分の指先に、なんていうか力を集中させて投げるから一回爪が割れて血が出ちゃったことがあったんですね。それからですね、フリア君にみゆきがですねマニキュアをくれるんですね。お前の場合爪の手入れは欠かせなくなるだろうから、今まで変化球なしでやってこれたがこれからは違う、他校に研究され高めのボール球に手を出されなくなったらアウトとか言って、なんかこうマニキュアをくれるんですね。でまあ暇さえあればこうやってボールを指に挟んでろって言って、変化球投げるためなのかな、あそうそう、フォークは肘に負担がかかるからあまり投げさせる気はねえけど、一つでも変化球があればお前のストレートをもっと生かしてやれるからな、もっともっと俺を楽しませてくれよ怪物くんっていう、これは CV 桜井貴博さんなんですけど、もっともっと俺を楽しませてくれよ怪物くん、ここポイントですね。まあ、とりあえずみゆきがフリア君にマニキュアをあげる っていう事件がありまして、まあ、フリア君は不器用なんでですね、自分でマニキュアもう上手に塗れないんじゃないかって言って、みゆき先輩塗ってください事件も多分これ書かれてないんですけどあったと思うんですね。みゆきの部屋に行くかなんかして、で今日はちゃんと塗れてるかなってみゆきは毎日フリア君の爪をですねチェックするんだろうなっていうことが伺えるシーンです。それからですね、大阪の高校と練習試合をするんですけども、フリア君は今まで中学時代はですね、フリア君の球がすごすぎてずっと壁に向かってボール投げ続けているっていう、すごいなんていうか切ないシーンがあるんですけども、もうここでも私の中ではもうフリア君いとしいって天元突破するんですけども、そのせいでですね、あんまり自分が三振を取ることに集中しててですね、あ、こうみゆきが言ってるんですけど、三振を取るだけが投手の仕事じゃない、お前はもっとバックを信じて投げればいいんだよ、それだけだっていうアドバイスをですねみゆきからもらうんですね。これからはちゃんと俺のミットを見ろよっつって、こう信頼度くなんかハッとするシーンがあるんですね、フレア君が。で、今まで俺は孤独だったけど、もうここは北海道じゃない、目の前にみゆき先輩がいるみたいな感じのシーンがあるんですね。ここポイントです、とても。で、そのみゆき先輩の言葉を反芻してですね、そうだ、ここはあの場所とは違う、ただあのミットだけを信じて投げればいい、あのミットをっていうシーンがあるんですけど、うん、ここあのミットだけを信じて投げればいい、うん、みゆき先輩が言ったのはお前はもっとバックを信じて投げればいいんだよって、後ろの守備の人のことを言ってるんだと思うんですけど、まあ、フリア君にはもうみゆきしか見えてないっていう、あのミットだけを信じて投げればいいっていうフリア君の心の声が入ってるんですね。もうみゆき先輩しか見えてないって感じですね。はい。それでですね、試合がどんどん進んでいく時にですね、まあみゆきのミットを信じて投げ始めてから、まあちょっとフリア君のいい感じのピッチングが続くんですけれども、その後、途中にですね、みゆきがですね、変化球を要求するんですね。今までこうやって指に挟んでろっつってたのを、じゃあぶっつけ本番で練習なしでいきなりなんかフォークを投げさせるんですね。でフリア君がそれを投げると、みゆきが初めて後ろに球を反らすんですね、フリア君の。でこれはさすがに初見じゃ取れねえっていう球を投げるんですね、フリア君が。なんかよくわかんないんですけど、20世紀最後のと言われた魔球スプリットフィンガードファストボールっていうのをフリア君が投げるんですね、いきなり。で練習してないからみゆきが取れないっていう、みゆきさえも翻弄する球を投げれるっていう、だからなんかフリア君の大物感、みゆきの想像を上回るフリア君のポテンシャルっていうんですか、フルミユ的になんか燃えるなって、なんか伝わらないな、伝わっているといいんですけど、なんていうんですか、まあとりあえずみゆきさえも翻弄、みゆきにもわからないぐらいのポテンシャルを秘めてるフリア君、かわいい、かっこいいっていうところですね。はい、これが6巻でした。次、アンダーシャツ事件紹介します。アンダーシャツ事件っていうのはですね、みゆきがキャプテンになってからの試合で、なんか秋の甲子園を目指す試合でですね、いきなり決勝戦みたいな試合になるんですね。帝都と戦う試合なんですけれども、その試合で雨が降ってるんですね、すごい。でフリア君がなぜか知らないんですけれども、今までにない集中力を見せてですね、雨なのに。それでいい感じで試合が進んでいくんですけれども、雨がすごすぎて試合が途中で中断するんですね。そっからフリア君の中断してから調子が悪くなるんですけども、その前にみゆきがその前のこのフリア君のバブミを見てほしいんですけど、てか覚醒したところからのこの休憩の時の力抜いてる時の顔との差、もうさっきからずっと同じこと言ってるんですけど、38巻でもまた同じこと言うんですけども、この赤ちゃんみたいな顔とね、あ、アンダーシャツ事件っていうのはですね、フリア君のリラックスしすぎた顔にですね、リラックスしすぎだバカとか言ってメガホンでカコーンって殴って、スイッチちゃんと切り替えられんのか、着替えあと何枚持ってる、これとあと1枚じゃあ俺の貸してやるよ、攻撃からの再開だし肩を冷やさないようにしとけよっていう、もうみゆきのこの面倒見とフリア君のこのバブ見、アンダーシャツすらも貸し借りする関係なのかこの2人はみたいな感じですね。アンダーシャツすごい、あと個人的なあれなんですけど、高校球児の着てるアンダーシャツめっちゃ好きでですね、このシャツの袖から見える首筋や手首の萌えポイントはとってもいい、まあ、関係ないんですけども、まあ、とりあえず リア君とミユキはアンダーシャツさえも貸し借りできるような関係だということですね。このあと本当にミユキのアンダーシャツを着たのかっていう描写がないんですけれども、多分きっと着たでしょうという感じです。あとですね、まあこれで最後に しようと思いますけども、このフリア君は6巻ではバッグを信じて投げろって言ってたんですけれども、まあ、あのミットだけを信じて投げればいいって言ってたじゃないですか、まあ、そんな感じのフレア君だったんですけども、38巻でですね、まあ、だんだんエースらしくなっていって、足怪我してるんですけどフレア君途中から、でもきつい、足も痛いし、もう試合も佳境だし、ブンブン振り回してくるしっていう、あ、成功戦なんですけども、もう成功戦はですね、みゆきのことを怪我させるし、ほんとこのアンパンマンの歌を歌いながら投げる、このなんていうんだこいつの名前は、なんていうか丸い感じの成功のピッチャーにはですね、もう感謝してるんですけど、みゆきのことを苦しめてくれてありがとうっていう感謝の気持ちとですね、それと同じぐらいなんていうか、みゆきのことを苦しめてくれて何しとんねんみたいな感謝と憎悪が入り混じった気持ちで、とても複雑なんですけれども、みゆきのことはまあみゆきの誕生日会の時にでもお話しするので、まあ取っておくとして、まあいいとして、まあ読むの成功戦からですね、読むのが辛いっていう話なんですけど、まあそれは置いといて、まあそれは置いといて、でもフリア君がですね、今僕がマウンドを降りるわけにはいかないって言って、足が痛いのをね押してですね、俺がこのチームのエースだと証明するみたいなシーンがあるんですね。そこがポイントです。なんかやっとバックを信じて投げれるようになったっていうフレア君を見てほしいなというところですね。まあ、とっくに限界を超えてんじゃないかみたいなこと言われてます。なのにめっちゃ頑張って投げてる、すごい可愛いのにかっこいい、これはみゆきも落ちるわっていう感じですね。もうそのとっくに限界を超えたフレア君をですね、みゆきはいつも真正面から見てるんですね。もう心配で心配でたまんないと思うんですけれども、助けてもあげれないし、もうフレア君が頑張るしかないんですけども、まあみゆきもこんなフレア君に惚れたんじゃないかなって私は思います。39巻ではみゆきがとうとう、あ、みゆきの話はやめときましょう、また辛くなるのでですね、まあこんな感じです。フレア君の良さが少しでも伝わったかな。まあフレア君の良さ整理しますとですね、完成されてない高校生の脆さと覚醒時の時のギャップですね。うん、そういうことかな。あとあんまり頭が良くなくて一途なところですね。もうみゆきのことが好きなのか野球のことが好きなのか分かんないけど、もうなんかもう前しか向いてないみたいなところ。みゆきが不安な時もあると思うんですね。足怪我したりとかするし、足じゃねえや、脇腹ですね、脇腹怪我したりするし、キャプテンになってあの同級生の人たちとうまくいってない時とかもあるんですけども、そんな時もずっとフレア君はみゆきのことを好きでいてくれるし、ずっと見ててくれる。その39巻で怪我した時も みゆきの怪我に一番に気づくのはフレア君っていう、あーフルミュー素晴らしい、フルミュー素晴らしい、フルミューもっと増えろ、フルミュークラスターさんもっと増えろっていうことが今日のまとめです。フレア君お誕生日本当におめでとう、生まれてきてくれてありがとう、みゆきのことを愛してくれてありがとう。なんか盛り上がっ一人で盛り上がってて誰も聞いてくれる人いなくて寂しいんですけども、まあ今日の会はここで終了したいと思います。フリア君本当にお誕生日おめでとう、17歳、まだ結婚できないね。では今日のおしゃべりはここまでにしたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございましたと、なんか一人で盛り上がってしまってすいませんでした。ではまた次回、さらば。